主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時、自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対してイエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められる。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、対照的な、2人の人の祈りを、イエス様が例えで話しておられます。一人はパリサイ派の祈りで、もう一人は徴税人ですね、罪人の祈る姿。ルカの福音書はこのように対照的な二人を描くのは、ルカの福音書の特徴ですね。マルタとマリアとか、夫息子とかのとそのお兄さんとかですね、やはりこの二つの対照的な態度を描きながら、私たちの態度というか、今日の場合はどのように私たちが祈るかということ、それを、この問いかけているような、形なわけですね。で、このファリサイ派の人のお祈りっていうか、ファリサイ派の人は、真面目人間で、ここで書いてある通り、自分が言っている通りで、この罪人のようなものではないということと、断食したりですね、献金したり、自分は真面目にやってるということを、神様にお祈りしているわけですが、でもこのお祈りは神様から義と認められない、正しいものとして認められない、つまり神様が喜ばれるお祈りではないというふうにイエスは言ってるわけですね。義とされる、あるいは神様に喜ばれる祈りは、むしろ日頃罪を犯しているこの罪人が、神殿からですね、遠くに立って目を上げようともせず、胸を打ちながら、胸を打つっていうのは悔い改めの印なんですけれども、神様、罪人の私を憐れんでくださいという、でこのお祈りの方が、神様に喜ばれたというわけですね。で、なんでそうなのか、この2人の祈りの違いは一体どこにあるのか。もちろんさまざまなことが言えますが、一つの点で言うならばですね、ファリサイ派の人の祈りは結局自分の話をしているっていうんですかね、あるいは自分のなんていうんですかね、人間の世界で完結しているというか、つまり最初はこの人比較してるわけですよね。他人と比べて、自分がマシだと、あいつと比べたら自分はよっぽどこうだとかですね、人との比較をしている。で、その後は何したかで、自分がやったことを、つまり自分がやったことをそのまま誇ってるというかですね、結局だからこの人の世界は自分の世界なんですよ。あるいは人間の世界の生きてるそのままだとも言えるかもしれない。でもこの罪人の人のお祈りは、この罪人の私を憐れんでくださいと言った時から、この人の目線は人間の世界ではなく神様の方に向かってる。自分が十分できないってことは分かってるわけですけど、目線は神様の方に向かってる。つまりこっちの方がお祈りなんですね。つまり神様が出てくるからです。つまり神様に向かってる、あるいは神様の目でどうなのかっていうですね、こっちがお祈りで神様の世界が出てくるんですよね。 でもファリサイ派の人のお祈りはお祈りじゃないんですよ。なんでかって言ったら人間の世界の中にいるだけですから、できたかできなかったか人と比較してるだけということですよね。だから私たちのお祈り、これはお祈りだけじゃなしに私たちの信仰生活そのものですけども、人間の自分のだけの世界で生きてるならばクリスチャンであっても祈りがないっていうのが、つまり神様が登場する場面がなければ私たちの祈りも私たちの生活も、まあ、ほとんど何の意味もないっていうかですね。つまりお祈りしてても自分のことばっかり考えたり、あこの仕事どうしようかとか何とか考えてるばっかりであるならば、あるいは日常生活の中に神様なしに自分だけで生きてるならば、それはファリサイ派の人の祈りになってしまう。なぜかって言ったら神様が登場する余地がどこにもないからなんですね。祈りの基本は何なのか、私たちの信仰生活の基本は何かというと、当たり前ですが神様の恵みの中で生きていく、あるいは神様の眼差しの中で祈り、月曜日から土曜日の生活を送るということですね。それが私たちの信仰生活あるいは祈りの基本だということです。でしかも憐れんでくださいというふうにお祈りを捧げているわけですね。つまり自分には力がないと、罪人であって弱い存在だということを認めていることですね。まあ、あんまり意識されなかったかもしれないですけど、今もすでに終わりましたが、改心の祈りの最後で毎回唱えてるんですよ。主よ憐れみたまえ、キリスト憐れみたまえてですね、必ず唱えてる。なぜかといえば、私たちはたびたび失敗をするし、たびたびこの1週間ですね、この1週間とかこの過ぎた1週間ですけど、神様から外れていることがあるから、主よ憐れみたまえと言って改心の祈りをして心を整えて、今この神の御言葉を聞いて、そしてこの後ご聖体をいただくわけですけど、私たちの祈りの基本はこの主よ憐れみたまえという、まあ、このお祈りに凝縮されているとも言えると思います。もちろんこの主よ憐れみたまえというのはごめんなさいという意味も入るし、助けてくださいという意味も入る、あるいは守ってください、あるいは今の何か苦しみの中でもがき苦しんでいるのでどうか何とかしてくださいという意味も全てこの主よ憐れみたまえに含まれていると思いますね。私たちには、足らないところとかそういうところがあるからですね。昨日聞いたお話で、昨日のちょっと勉強会で聞いたお話で、他に聞いた人もおられるかもしれないですけど、キリスト教の人間観の基本はもうこうだと思いますけど、キリスト教の人間のポイントは何かって言ったら、人間は罪人であるっていうことですね。実際のところでもただの罪人じゃなくて、神の恵みの中で罪人だっていうことですね。私たちの、この立ち位置というのか。で実際パパ様が教皇になった後にのしばらくしてから、イタリアの有名な雑誌で、シビリカカトリカだったと思いますけど、その雑誌の編集長から長い長いインタビューがあって、それも日本語訳に一部分だけですけど中央公論に載ったんですよね。でそこでパパ様がですね、こう言ってるんですけど、パパ様の元々の名前ホルヘ・マリオ・ベルゴリオですけど、でこの編集長の人がこう聞くんですよね。ホルヘ・マリオ・ベルゴリオとは誰ですか、あなたは誰ですかっていうですね、教皇様に直接聞くんですよね。で教皇様はしばらく沈黙して考えた後に口を開かれた。 どう言えばより正しい定義であるか知りません。そしてまた少し沈黙して、私は罪人です。これがより正確な定義です。ただ単なる言葉のあやでも文学的表現でもありません。私は罪人です、とパパ様がはっきり答えている。でさらにこういうんですよね。より深い心の底から起こってくることで、より真実と感じていることはこうです。主に見つめられ、私は罪人です、と。神の御前において私は罪人だというのが、自分は誰かということの答えだというんですね。今のパパ様が神の前において、だからもちろん法律上罪人でないとかですね、世間的には罪人じゃないとか、自分はうまくやってるとか、まあなんとかかんとかいろいろ言えるでしょうけど、神の御前で罪人であるということをパパ様は、それこそが自分だって言うんですね。その罪人だと言った時に、自分の弱さや至らなさも認めている。でもがっかりして言ってるわけではないと思います。だからこそ神様に愛され選ばれているものだという意味も含んで、だから神の前において罪人であるということは喜びでもあるわけですね。あるいはそれこそが恵みであるとも言えるかもしれない。だから私たちは心から主よ憐れみたまえと心から祈ることができるんですよね。それは悔い改めの祈りでもあるけど、感謝の祈りでもあります。そして助けてくださいと願う祈りでもあるというわけですね。それが私たちの祈りのいわば根本、私たちの存在の根本であるとも言えると思います。まあこの今日の第二朗読が、まあ、さらに素晴らしいんですけど、パウロが亡くなる前の言葉なんですね。今日の第二朗読、愛する者よ、私自身はすでに生贄として捧げられています、世を去る時が近づきましたって書いてあるんですね。もう自分の死が間近であることを悟っている。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守りましたというんですね。今や義の栄冠を受けるばかりですと言ってるんですよね。でもこの言葉は先ほどのファリサイ派の祈りとは全然違う、自分を誇ってるわけでは全くないお祈りですね。決められた道を走り通したのは恵みだってことを言ってるんですよね。パウロは自分の力でやったことを言ってるんじゃない。自分の生涯を振り返ったら、まあ、様々な困難や苦難で倒れそうにもなりながら、神の恵みに支えられて与えられた道を走り通した。義の栄冠というのは感謝の冠だと思いますね、実際のところはね。思いますけど、あの超一流の人は本当に謙遜なんですよね。自分の力でやってるわけじゃないってことがよく分かってるからなんですよね。だから自分を誇ったり自分がこうだって言ってるのは大体二流か三流か四流ぐらいなんですよ。本当のところは超一流で本当に自分を尽くして命がけで頑張ってる人ほど謙遜なんですね。自分の力が大したことないって分かってるわけです。神様の働きで行ってるってことがよく分かってるからだと思いますけれどもね。で私たちみんなそうですよ。本当のところ誇るところなんて大して実際ないと思います。まあ、ここに集まってる方はそれはほとんど真面目に生活されてる方が多いと思いますが、でも誇るべきことなんかほとんどない。実際のところはほとんど恵みの世界の中で私たちは させていただいてるわけですよね。まあ、最近、まあ、それこそ昨日聞いた話です。まあ、知り合いのシムさんがサンチャゴ巡礼 800キロ歩き通した34日間かけてって言ってましたけど、でも歩き通して思ったことは何かって言ったら、やっぱり神の恵みで歩けたと、それを一番実感したと言ってましたけど、まあ私たちも、まあ、この1週間、また明日からですね、まあまあ、人によっては一生懸命働かなきゃならない方も多いと思いますが、神の恵みの中で主をあれ見たまえと祈りながら、自分にできることを、まあ、精一杯する。でもそこに自分を誇る必要性は全くない。謙遜な心でこそ自分の務めを神の恵みの中で、まあ、果たしていけるのではないかと思います。まあ、このパウロの心、あるいはパパ様の心、そしてこの朝鮮人の祈りの心を持って、私たちがまたですね、新しい習慣を歩めるように、まあ、このミサでお祈りいたしましょう。